ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国防大臣と日本防衛大臣が4つの戦略的柱について話し合うことについてお伝えします。インドネシアのシャフリ・シャムシュリン国防大臣は1月7日火曜日、ジャカルタの国防省事務所で日本の中谷防衛大臣とその側近の公式訪問を受けました。国防省事務総長の国防情報局長、インドネシア国軍のフレガウェナス・インキリワン准将は、シャフリ・シャムスディン大臣と中谷大臣との会談後、記者会見でインドネシアと日本の国防大臣が防衛協力を強化するための戦略的事項について話し合いました。これまでこの分野で多くの成果が実証されてきたため、インドネシアと日本の両国から将来の可能性を探ることができます。およそ議論の主な論点となる4つの柱があります。まず、過去数年間でインドネシアと日本が戦略的パートナーシップから現在では包括的パートナーシップへと地位を高めたことを知っているため、ハイレベルでのコミュニケーションを増やすことです。防衛関係を含む二国間関係の強化が期待されます。フレガウェナス准将はまた、両国防大臣は議論した他の戦略的柱は、多国間海軍演習コモドーやスーパーガルダシールドなどの部隊レベルでの協力、教育分野における軍人の交流の強化、軍事装備品における協力の推進についても伝えました。フレガウェナス准将によると、日本は防衛技術が進んでおり、将来的には技術移転が期待されるということです。それでは次のニュースです。インドネシアが正式にBRICSのメンバーとなることについてお伝えします。インドネシア政府はインドネシアのBRICS正式加盟について2025年のBRICS議長国としてのブラジルの発表を歓迎します。インドネシア外務省は1月7日火曜日公式声明で、インドネシアのBRICS加盟は地球規模の問題におけるインドネシアの積極的な役割と、より包括的で公正な世界秩序に向けた多国間協力の強化への取り組みを反映していると述べました。インドネシア外務省はまた、インドネシアが経済回復力、技術協力、持続可能な開発、気候変動、食料安全保障、公衆衛生などの世界的な課題の克服を含むBRICSアジェンダに積極的に参加することに尽力していることを強調しました。 インドネシア外務省はまた、インドネシアのブリックスへの参加は、世界秩序の維持と南南協力の強化へのコミットメントの一形態であり、グローバルサウス諸国の声が世界的な決定に確実に反映されるようにし、より公正で平和で豊かな世界の実現に貢献するものであると述べました。それでは次のニュースです。内務副大臣は食料自給は実現できると楽観的についてお伝えします。ビマ・アリアス・ギアルト内務副大臣は食料自給はもっと早く実現できると楽観視しています。彼は火曜日東ジャワ州バンカラン県のトゥンジュン村で収穫の実施を視察した際にビマ・アリア副大臣が語ったものです。ビマ・アリア副大臣によると、バンカラン県は地域レベルでの利害関係者間の良好な協力の一例だということです。ビマ・アリア副大臣は、ティト・カルナフィア内務大臣は新たに選出された地方首長が政府計画を成功させるために同じ熱意とビジョンを持っているようにするだろうと付け加えました。ビマ・アリア副大臣は食料自給の達成には協力の重要性を強調しました。ビマ・アリア副大臣は食料の自給自足を実現するための主な鍵は地域リーダーシップとコミュニティ調整フォーラム間の協力と良好なコミュニケーションにあると再度強調しました。それでは次のニュースです。ランダイの傑作は、ミナンカバオの文化遺産を保存する取り組みについてお伝えします。ミナンカバオのランダイの伝統芸術パフォーマンスは、2025年1月11日土曜日に開催されるランダイの傑作シティマンゴポーの闘争の物語と題されたイベントを通じてジャカルタに戻ってきます。主催者のアグシスワント C はこのイベントは伝統文化を保存する取り組みでもあり、ミナンカバオ芸術の美しさを広く一般に再紹介すると述べました。実際、これはこの芸術を保存するための私たちの共同の宿題であり、私たちは若い世代にこの芸術を改めて紹介するよう試みています。これは私たちの祖先からの遺産であり、私たちが共に守り続けなければならない、失われるべきではない芸術です。アグシーはまた、このイベントで取り上げられるシティマンゴポの物語は、植民地主義に対する西スマトラ州出身の女性英雄の戦いの物語であるとも付け加えました。このパフォーマンスには、学生、アーティスト、ジャカルタのミナン文化コミュニティを含む約100人の参加者も参加しました。ランダイは、ミナンカバオの伝統的なゲームで、グループで輪を作り、順番に歌の形で物語を語りながらゆっくり歩きます。ランダイは、歌、音楽、ダンス、演劇、シラットまたは武道の芸術を一つに組み合わせたものです。それでは最後のニュースです。インドネシア外務省は、チベット地震後にインドネシア大使館がインドネシア国民の状態をモニターしていることを確認したことについてお伝えします。インドネシア外務省は、火曜日に多くの地域を震撼させた大地震を受け、在インド、ネパール、中国のチベットのインドネシア大使館がこれらの国のインドネシア国民の状態をモニターし続けていることを確認しました。インドネシア外務省のインドネシア国民保護インドネシア法律扶助部長ユダ・ヌグラハ C は在ネパールとダッカーのインドネシア大使館はネパール地震でインドネシア国民が被害を受けたという報告は受けていないと述べました。ユダ・ヌグラハ氏は火曜日にアンタラ通信社が発表した正面に声明で、現在ネパールに約70人のインドネシア国民がいると述べました。ユダ・ヌグラハ氏は在ダッカのインドネシア大使館がネパール在住のインドネシア国民をモニターする装置を講じており、ヒマラヤ山脈に登るインドネシア国民が影響を受ける可能性に関する情報の収集も続けていると強調しました。シンカシア出身はチベット地域を襲ったマグニチュード 6.8 の地震により、中国で53人が死亡、63人が負傷したと報じました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はアップルはインドネシアへの投資と工業創出を求められることについてお伝えします。インドネシアの2つの省庁、工業省と投資下流産業省、または投資調整庁は、2025年1月7日火曜日、ジャカルタでアップル社の経営陣と会談を行いました。会談後、工業省の鉄鋼機械輸送機器電子産業総局長であるセティア・ディアルタ C は、アップルとの交渉が主に国内部品使用率またはテカレーンの遵守に関するものであると述べました。この基準を満たすことで、アメリカ企業であるアップル社が最新製品 iPhone16 をインドネシアで正式に販売できるようになります。以前、工業大臣アグス・グミワン・カルタ・サスミタ氏はアップルに対し、生産施設または工場の建設という投資スキームを採用するよう促しました。このスキームの採用は、投資から工業が創出されるという観点から検討されました。一方、投資下流産業省または投資調整庁のロサン・ルスラニ大臣との会談の結果、アップルはリオ・小東州バタムにエアタグ・ベンダーの工場を建設することを約束しました。この投資額は約16兆ルピアに達すると見込まれています。メラプティ内閣の2つの省庁によるこの会談は、プラボー・スビアント大統領の政権が掲げるアスタチタまたはやつのミッションの具体的な取り組みの一つです。アスタチタの第3項目には、質の高い工業の創出、起業家、精神の推進、クリエイティブ産業の発展、インフラ開発の継続が掲げられています。工業創出は、プラボー・スビアント政権の主要な関心事の一つです。質の高い工業の創出は、短期間では達成できません。包括的な開発計画と戦略的な産業化計画が必要です。つまり、インドネシアの労働者の質を向上させるプログラムの準備が求められます。外国投資家による工場設立は工業機械を創出する可能性をもたらします。この工業機械が一時的なものではなく、持続可能なものとなることが期待されています。さらに技術移転が伴えば、インドネシアの労働者の質が向上するでしょう。一方、工業機械を増やすことは、労働者が最低限の資格を満たし、さらにはそれを上回る能力を持つよう促すことも意味します。そのためには、教育機関、非公式教育機関、そして個人の自己啓発意識を含む多くの関係者の関与が必要です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1983年1月8日、最高指導者になる前、金正恩氏は北朝鮮労働党一期初代中央軍事委員会、朝鮮人民軍最高司令部官、そして朝鮮労働党政治的幹部会委員を務めました。2010年に金正恩氏は北朝鮮の指導者の後継者となされ、2010年末に金正恩氏は北朝鮮の指導者の後継者とされ、2011年12月28日に父親の国葬の後、同氏は正式に北朝鮮の指導者であると宣言しました。次に1996年1月8日、1995年同ローレンツ遠征チームのメンバー26名が自由パプア運動によって人質に取られたことについてです。1996年1月8日、マペンドゥマ人質事件が発生しました。マペンドゥマ人質事件はジャヤウィジャヤのマペンドゥマ人質事件はジャヤウィジャヤのマペンドゥマで発生した人質事件で、1995年、ローレツ遠征チームの26名がケリー・クワリック率いる自由パプア運動の軍事部門によって人質に取られました。人質解放の任務はプラボー・スビアント司令官の率いる特徴部隊チームがミミカのクダルマ村の自由パプア運動本部に攻撃を行い、1996年5月9日に終了しました。人質の拘束と釈放についてはレイリサールにより、人質マペンドゥマに閉じ込められた130日というタイトルの本で語れられ、また生き残った人質の一人アディンダ・アリンビ・サラスワティの証言に基づき、ニーナ・パネーがその続きを書きました。最後に、2009年1月8日、考古学者によるセシエテット女王のムミの発見についてお伝えしています。サッカラにある2つの興奮で行われた考古学的発掘にて、古代エジプトの女王のムミが発見されました。保存された遺体はエジプト考古学者によって最近発見されたピラミッドの一つで発見されました。エジプト考古最高評議会のザヒ・ハワス委員長は、このマミーは約4300年前に統治していたサシエステッド女王の遺体である可能性があると述べました。サシエステッド女王は古代エジプト王国の第6王朝の創設者であるテティ国王の母です。歴史家はサシエステッド女王は11年間統治したと述べました。ムミーが収められた石棺を 除いて物質内の骨董品は略奪されていました。ザヒ・ハワス氏は石棺の中には天布に包まれた頭蓋骨、足の骨、骨盤、その他の体の部分があったと述べました。また、陶器製や金製の指カバーもあります。サシエステト女王の名前は、ピラミッドのどこにも見当たりません。しかし、その特徴はサシエステト女王の遺体であることを示しています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sayang itu pernah Pernah secinta itu pernah Pernah sedalam itu Tapi itu dulu Sebelum ada
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はブリックスへの加盟はインドネシア経済をさらに高いレベルへ押し上げる機会になることについてお伝えします。インドネシア商工会議所またはカディンは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカで構成される経済ブロックまたはブリックスへのインドネシアの正式加盟を歓迎しました。2025年1月7日火曜日、アルシアド・ラシッド商工会議所会長は、正面でブリックス加盟が国内経済をさらに高いレベルへ押し上げる大きな機会を提供すると述べました。カディンの公式インスタグラムアカウントで、アルシアド会長は、ブリックス加盟が経済協力の拡大、貿易投資の促進、持続可能な成長の支援など、大きな可能性を開くと述べました。また、アルシアド会長は、ブリックスへのインドネシアの加盟が、インドネシアをグローバル経済の力として位置づける歴史的な瞬間であると指摘しました。これによりインドネシアは経済を強化する新たな機会を得る一方で、より激しい国際競争を管理するという新たな責任にも備える必要があると述べました。それにもかかわらず、アルシアド会長は政府とビジネス界の連携により、ブリックス加盟が経済の基盤を強化し、イノベーションを促進し、新たな工業を創出することに楽観的な見方を示していました。さらに、ガディン・インドネシアは、ブリックス加盟の利益をすべてのインドネシア国民が享受できるよう、政府の戦略的パートナーとしての役割を果たすことを確約しました。一方、ブラジル政府の公式ウェブサイトによると、2025年のブリックス議長国として、ブラジル政府は2025年1月6日、インドネシア共和国が正式にブリックスの正式メンバーとして加盟したことを発表しました。声明では、東南アジア最大の人口と経済を有するインドネシアが他の加盟国と同様に、グローバルガバナンス機関の改革を推進し、南南協力の進化に貢献するという共通のコミットメントを持っていると述べられました。ブラジル政府と同様、中国政府もインドネシアのブリックス加盟を祝福し、温かく歓迎しました。中国政府はインドネシアを呼び、他のブリックス加盟国と共に、より包括的で実践的かつ緊密なパートナーシップを構築し、質の高いブリックス協力の発展を促進する準備ができていると述べました。また、人類共通の未来を持つコミュニティの構築に向けて、より大きな貢献をすることを約束しました。インドネシア政府は外務省を通じて、ブリックスへの参加がグローバルな秩序を維持するために積極的に貢献するという憲法の指令の具現化であると表明しました。インドネシアはこれまで同様、様々な多国間フォーラムでの利益調整を進めるコミットメントを続ける意向です。また、ブリックスの様々なイニシアチブに建設的に参加し、グローバル社会の利益のために貢献する準備があると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Luka itu ada di sana yang ku tinggalkan.
kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, termakan egoku. Meski ku tahu tak bisa
kan bisa.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、
パソナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。バニュラウェ滝はマディオン地域を訪れる際に見逃せない滝ツアーの一つです。マドゥイン市のカパルモガニ性格に位置します。涼しい雰囲気のウィリー山脈の斜面に位置することの場所はとても涼しく爽やかで穏やかな体験を提供します。この滝は遠くから見ると波打っているように見えるため地元の人々はこの滝をバニュラウェ滝と名付けました。バニュラウェとは水を振るという意味です。高さ約30メートルのバニュラウェ滝は美しい森林に囲まれ涼しくて自然な雰囲気を醸し出しています。流れが速くて澄んでいるので水遊びに最適です。さらに水のせせらぎの音と鳥のさえずりは訪問者に自然を身近に感じさせます。バニュラウェ滝までの道は非常に険しいためアクセスするには少し努力が必要です。しかしその旅行は目的地で待っている素晴らしい景色によって十分に報われるでしょう。このトレッキングルートもエキゾティックな冒険体験をさらに深めます。滝周辺の施設はあまり充実していませんが、それでも観光客は楽しむことができます。ここに来るとき、特にこの場所で長時間過ごす予定がある場合は、自分の必需品を持参することをお勧めします。静かな雰囲気のバニュラウェ滝の観光地は、日常生活の忙しさから逃れるのに最適な場所です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
Maaf Chris、kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Bisa minasan kaiwa o kita Tokyo no topik saya selalu bangun pagi. Nihongo de私はいつも朝に起きますに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya selalu bangun pagi、 Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。 Saya、 Saya、 日本語で私、私。selalu、selalu、日本語でいつも、いつも。bangun、bangun、日本語で起きる、起きる。berangkat、 berangkat, 日本語で行く、行く。pagi pagi, pagi pagi, 日本語で早朝に、早朝に。melihat, melihat, 日本語で見る、見る。orang utan, orang utan, 日本語で orang utan, orang utan。tidak apa-apa, tidak apa-apa, 日本語で大丈夫、大丈夫。kalau begitu, kalau begitu, 日本語でそれでは、それでは。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは、saya selalu bangun pagi, 日本語で私はいつも朝に起きますという文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用される selalu, 日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス C の習慣は bangun pagi, 日本語で早起きです。では習慣化した活動をマークするサラル、日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語では私はいつも午前8時前に朝食を食べます。 Chris selalu membawa motornya kemanapun. 日本語で Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間、情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ、日本語で早朝、パギパギ、日本語で早朝、シアンボロン、日本語で白昼、ラルトマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述にはサガ、日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf Chris,kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西カリマンタン州のティカンナンウラントゥエ、または両親を思い出すという曲をご紹介します。ティカナンウラントゥエという曲はブリアン・ムスタファーによって作曲されました。歌詞はふるさとで両親を亡くした移民の物語を語っています。歌詞の中で移民は村の両親、家族、友人を本当に恋しく思っていると述べられています。移民はすぐにふるさとに戻ることを望んでいます。それでは皆さん、フリスカ・シュリナが歌うティカナン・ウラントゥエを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。